おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日はですね、この舌を使って物を確認するという、それが人類の一番最初。だって、お母さんのおっぱいがわからないと死んでしまうわけですから。うん、ですから、人々はその舌で物を確認する。その中に男女の唇を重ねるとか、舌を絡ませるとかっていうのは実に哺乳類的行為ではなかろうかという、朝にしてはふさわしくない話なんですが、これは照れずにやった方がいいと思います。
はい。
舌による愛撫、うん。細かく見ていきましょう。相手を舐める吸う噛む。
はい。
リズムよく言うといやらしく聞こえなくていいよね。肛門の凄さは、ミカヘカってのはあれすんごい自分で言ってて快感だったな。この舌による愛撫もそうです。舐める吸う噛む、
はい、
これはまさしく接触行為と同様で、俺これ本当に考えた、なんで好きな人に向かって舐める吸う噛むをやりたがるんでしょうね。
うん、
男は
本能ですからね。
そうなのよ、
うん、
その本能のことを本能で逃げないで内臓と呼ぼうよ。
はい、
それが三木先生の考え方なんだ、
はい、
ここからは武田の脱線です。今日はだ皆さん脱線します。なぜ人は愛する人に対して噛むをやりたがるんでしょうね。
はい、
ね、
わかります。
やったでしょあなたも。
いや別に人間じゃなくても猫にもね、
そうそうそう、
もう可愛くても噛んじゃうよって噛みますもん。そうそうそう、
あのなんとかさんってあの可愛らしいアイドルの人は猫を飲む人がいますよね。猫スイーツって。
あ、猫スイーツ。
猫スイーツって口の中に猫の頭入れて。
いやですよ、いるんだよね、私でもあれ。
こっからはですね、私はもう大好きな人なんですけども、今大好きになってる人なんですが、夜の歌という自伝的小説をお書きになった作家中西玲さん。
はい。
この方が中国大陸で迎えた敗戦によって、大日本帝国崩壊の混乱を7歳で体験なさっている。うん、この7歳で体験し、しかもソ連機戦闘機の銃撃、あるいはソ連兵の婦女暴行、殺人、中国人の盗み、等々の生き地獄の中で隠れ住むような暮らしをなさってて、いよいよ明日日本に引き上げるという時に白系ロシアの美少女とお医者様ごっこやってる。
え？
これもちろん小説で書いてあるんですよ。でもね、私はねこれあったんじゃないかと思うんですよ。これね読んでてねドキドキすんの。これちょっと朝からふさわしくないんですが、あえてやっちゃいましょう。これ読んでください。第4章ランルの男、179ページから180ページの抜き書きであります。いきます。中西玲さんの文章、小説ですよ。ナターシャは私のまだ子供のチンチンを手で愛撫し、口に含んで愛しげに揉み遊んだ。私は夢の中にでもいるかのように快感に身震いしたが、だからといってそれ以上のことにはならなかった。レイのピーシャ可愛い、まだ7歳だもんね、と薄く笑ってナターシャは自分の下腹部に私の手を誘導した。これ私のピーシャ、トゥルガーチ、触れと私に命じた。そこにはうっすら柔らかい毛が、ハラーショ、ハラーショ、ピーシャハラーショと甘い声を出して身をよじり、レイ、イヤリブ、チュア、私を強く抱きしめ、両足を開いた。その白系ロシアのナターシャは私に言った。愛するということは舐めることよ。動物も人間も愛しいと思ったら必ず舐めるの。それが愛の表現なのよ。とても自然なことなの。いい文章だよな。
すごい文章ですね。
ドキドキするでしょ。
ちょっと感動的ですね。
本当に。
え、これなんていう小説
の？夜の歌。
夜の歌。
これ売れております。中西玲さんの、あの、小説ですよ。私はこれに似たようなことがあったのではないかと。ソ連兵が乱暴を繰り返し、日本人、逃げていく日本人を惨殺し、中国人が物をかっぱらう、日本人を騙すという、そういう最悪最低の罪、毛量の世界の中で、白系ロシアの子、ソ連でも差別されている白系ロシアの子ですよね。綺麗な綺麗な、中学1年生ぐらいのお姉さんの子が、7歳の日本人少年のおちんちんを触るんですよ。それは死に取り囲まれれば、少年や少女でさえもう性にすがるっていう、もう重大な中西玲からの指摘。やがて、これらの引き上げ体験が中西玲の中で戦後歌謡曲になっていくんですよ。俺それを皆さんに語りたいんですけど、どこで語るか。
あ、はい。
ああ、ごめんなさいね。中西玲さんの夜の歌の方にちょっと今日はね、あの、話、逸れてしまいましたけど、私はね、 この文章を読んだ時に三木茂雄が言う舐めるという行為が哺乳類の行為としていかに重大かということを感じたんでありましたね、はい、哺乳類ですな。さあ三木茂雄の不思議な授業、明日も続けたいと思います。